入眠夜話。あなたが、この人は信頼できる人だ、と感じるのは、どんな人でしょうか。きちんと約束を守る人。口にすることとやっていることが一致している人。たとえ人が見ていなくても正しい行動が取れる人。など。人によってさまざまかもしれませんが、その中に、自分のことを理解してくれている人も入るかもしれません。例えば、学生の頃からの親友です。長い付き合いの中で、自分の性格や考え方の癖、今置かれている状況をよく理解してくれているでしょうから。特に何らかの相談事を持ちかける相手としては最適でしょう。自分では意識しにくいようなあなたの性格を客観的に捉えて、有益なアドバイスをしてくれる可能性も高いはずです。ではまるで、そんな長年の親友のように、あなたのことをよく理解している人物と出会ったら、どうでしょう。というわけで、今宵の夜話は、あなた、こんな人ですよね。バーナム効果。人はなかなか自分のことを客観的に見ることができません。それは自分でもよくわかっていますから、人から、あなたはこんなところがあるよね、と言われると、ドキッとして、そうなのかな、そうかもな、なんて考え込んでしまうことがあるものです。そんな人間の性質を巧みに利用して、相手の信頼を得る方法があります。よく占い師などが使う、あなた、こんな人ですよね、という、あれです。アメリカの心理学者、バートラム・フォアが1948年に行った有名な実験があります。1948年というと、昭和23年ですから、かなり古い実験ではありますが、同じ実験は今日まで繰り返し行われ、そして毎回おおよそ同じ結果が出ているといいます。まずフォアは学生39人に心理テストを受けてもらいました。そして1週間後、その結果であるとして診断結果を各学生たちに渡し、その心理テストについての評価を求めました。具体的には、診断結果として示された内容が、自身にどの程度当てはまっているかを、つまり当たっているかを、5段階で評価してもらったのです。結果、その平均は 4.3 でした。5が満点ですから、学生たちはつまり、この心理テストはほぼ正確に自分の性格を分析した、と 評価したわけです。ところが、39人の学生、それぞれに渡されたこの心理テストの結果は、実は全員、全く同じ内容のものでした。しかもそれは、新聞売り場で売られていた星占いの本から、フォアが適当に抜き出して並べただけのものだったのです。またこの実験の前年に、心理学者のロス・スターグナーによって行われた実験でも、同じような結果が確認されています。彼は企業の人事部のマネージャー、つまり部長ですが、この人を評価する立場にある38人のマネージャーに心理テストを受けてもらい、やはり星占いなどの文言を並べて返却した上で、その内容についてどの程度正確だと思うか評価を求めました。その結果、半数以上がこれは正確だと回答し、少なくともそれが正しくないと回答したマネージャーは一人もいなかったのです。つまり、個々人の性格を診断したと思わせるステップ。この場合は心理テストでしたが、これを踏んだ上でなら、誰にでも当てはまるような文言でも、人はそれを自分にだけ当てはまる内容だと判断してしまう、というわけです。こういった心理は、バーナム効果と呼ばれています。これはアメリカのフィニアス・テイラー・バーナムの、誰にでも当てはまる要点というものがある、という言葉から取られたものです。このバーナムは心理学者ではなく、いわゆる興行師です。見せ物小屋のようなものを運営して成功し、後にサーカス団を持つに至った人物で、ウィキペディアによれば、彼の興行師としての人生は、ジョージ・ワシントンの元乳母で、160歳を超えているという評判があった黒人奴隷の女性を買い取って、見せ物にすることから始まった。とのことですから。つまり、バーナム効果という名前は、そういう印象を持つものなのでしょう。さて、先ほどお話しした実験で、39人の学生に、あなたの心理テストの結果だと言って渡されたものは、以下のようなものだったそうです。少し長いですが、せっかくですから、これらが自分に当てはまると感じるかどうか、考えながら聞いてみてください。あなたは他人から好かれたい、称賛してほしいと思っています。あなたには、自己を批判する傾向があります。あなたには性格的な弱点がありますが、普段はそれをコントロールすることができます。あなたには多くの才能がありますが、今はまだそれを生かしきれていません。あなたは外から見ると規律正しく自制的ですが、内心ではくよくよしたり不安になったりする傾向があります。 あなたは正しい判断や正しい行動をしたのかどうか、後から真剣に考え込んでしまう時があります。あなたはある程度の変化や多様性を好み、制約や限界に直面した時には不満を抱きます。あなたは独自の考えを持っていることを誇りに思い、十分な根拠もない他人の意見を聞き入れることはありません。あなたは他人に自分のことをさらけ出しすぎるのは賢明ではないことに気づいています。あなたは外交的、社交的で愛想が良い時もありますが、その一方で内向的で用心深く、遠慮がちな時もあります。あなたの願望にはやや非現実的な傾向のものもあります。さあ、いかがでしょう。もしも今がバーナム効果について聞いた直後ではなく、しかもあなたのパーソナルな情報に基づいた何らかの占いや心理テストの直後だったとしたら、先ほどの内容、思わずうなずいてしまいそうなものばかりだったのではないでしょうか。しかしこれらはお話ししたように、いわゆる誰にでもある程度当てはまるものなのです。なお、後の研究で、被験者にこのバーナム効果が強く現れるのは、示された分析内容が自分だけに適合すると信じている場合に加えて、発信者の権威を信じている場合、また示された分析内容が前向きなものばかりである場合などであることが分かっています。これらを巧みに話術に取り入れている人たちの代表格が、いわゆる占い師と呼ばれる人々でしょう。まず最初に相手からできるだけパーソナルでユニークな情報を複数得ます。代表的なのは生年月日ですが、他にも星座や干支、出身地や血液型など、その情報が多ければ多いほど、導き出される結果がより自分だけに適合するものだと感じることができます。その上で、先ほどのような、ある程度誰にでも当てはまり、ある程度誰もが自分のことだと思え、そして前向きなことを伝えてあげるわけです。そうすると、バーナム効果により、これはまさに私のことだ。すごい。なんでわかるんだ。となるわけです。これで私たちの中で、その占い師の権威は高まりますから。それ以降の占いでは、さらに強くバーナム効果が発揮されるでしょう。またその占いの理論といいますか、結果が導き出される過程がシステマティックでより細かく分類されていればいるほど、その占いが自分だけのものだと感じられるのは言うまでもないでしょう。ただ、だからといって、ここで占いや占い師たちを批判するつもりはありません。 これはあくまで個人的な考えですが、人には第三者からの適切なアドバイスが必要なタイミングというものがあるのだと思います。何か悩みを抱えたとき、大抵人は本当はどうすべきか、その答えを心の中に持っているものです。しかしそれを真正面から認めることができず、迷いに迷って、それで疲れ切ってしまうのです。そんな時私たちは、信頼できる、背中を押してくれる人を必要とします。しかし、悩みの内容によっては、身近な人に話せないこともあるでしょう。そんな時、占い師たちは力を発揮します。相手にほんの短い時間で信頼を与え、優しく受け入れ、時に叱咤し、そして前向きなアドバイスで、再び現実へと送り出してくれるのです。彼ら、彼女らを、そのための技術を磨いた存在と捉えることができると思うのです。ただ、そう捉えられ、またもしも辞任するのであれば、占い師には高い倫理性と自らを厳しく律する強い心が求められて叱るべきです。人は信頼を寄せた相手の前では、心理的に裸に近い状態になります。そこにつけ込み、相談者の人生をもてあそぶような存在は、許されるべきではないでしょう。と、なぜか最後は占い師さんの倫理観を問うというよくわからない展開になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。このバーナム効果に関連するお話はまだありますから、それは引き続き次の夜話でお話ししていこうと思います。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。